最近のこと、心理療法をやってます。メンタルハックが、生きる上でっていうか、なんて言えばいいのかな、QOL を向上させるっていうとちょっと意識高いっぽいけど、楽に生きるためにはメンタルハックが一番的確というか効果的な対策なんじゃないかなと思ったので、心理療法をがっつり勉強してます。副次的というか、なんて言うんだろう、例えば運動をするとか睡眠をとるとか日光を浴びるとか、そういう、なんて言えばいいのかな、ベースとなる身体活動というか、そういったものによってメンタルが改善するっていうのはよく言われてることなんだけど、そもそも考え方が歪んじゃってる人っていうのは、そういうことをやってもうまくメンタルがね、いい方向に向かないんじゃないかなって思ったんですよね。で、僕自身もそのタイプで、認知行動療法っていうのを主にやってるんですけど、その認知行動療法の中には認知の歪みっていう定義がありまして、代表的なのをいくつか挙げると、前か無か思考っていうのがあって、1か0かみたいな、白黒思考とかって呼ばれたりするんですけど、何かちょっとしたことを失敗してしまったら、もうそれで全部終わりだとか、これを手に入れれば全てが手に入るみたいな風に考えて、例えばこの大学に入ればとか、この資格を取ればとか、そういう風に考えちゃう。要はそれを取らなければ自分は幸福になれないって思い込んじゃったり、人生失敗しちゃった人だみたいな風にレッテルを貼っちゃったりするっていうものですね。で、一般化のしすぎっていうのもあって、これはツイッターとかでそういう考え方してる人ってよくいるよなって思うんだけど、例えば何か犯罪をね、某国の人が犯罪を犯したらやっぱり〇〇人かみたいな風に考えちゃうのって、たった一つのイレギュラーがもう全てを定義づけてしまうみたいな、拡大解釈みたいな感じなんですけど、自分に置き換えるのであれば、ちょっとした失敗をすると、例えばなんだろうな、人間関係とかでうまく会話ができなかったりすると、もう僕は人と喋るのは下手くそだから喋らない方がいいんだなみたいな風に考えちゃうみたいな感じですね。でもそれまでは他の人とか、その時以外のことだったら、その時以外の過去の体験としてうまく喋れていた時もあったし、もちろん喋れない時もあったし、人にもよるだろうし、相性とかありますからね、人間関係って。そう考えると、一つの失敗をもう自分のそのカテゴリーの得意不得意っていうものを分ける要素として扱うべきではないんだけど、こういう考え方をしちゃうのが一般化のしすぎっていう考え方なんですね。で、もう一つ言えば結論の飛躍。これはよく僕当てはまってるんですけど、ちょっとした何かこう体調の不調があるとやばい病気なんじゃないかとかって思っちゃうやつとかも結論の飛躍ですよね。で、他にはそうだな、友達とこう喋ってて、ちょっと嫌なことを言われたら、あいつは俺のことがもう嫌いなんだなって思っちゃったりとか、ほんのちょっとした嫌味とかって、人だったらね、虫の居所が悪かったりする時に出ちゃったりするもんだと思うんだけど、ちょっとしたことで、結論つけちゃうみたいなのが結論の飛躍ですね。こういった認知の歪みっていうのがいっぱいあって、それを正さないといくら運動しようが瞑想しようが、結局メンタルって強くならないんじゃないのかなって思ってるんですよ。もちろん土台を底上げするためには運動とか瞑想ってすごく大事だと思うし、瞑想は認知行動療法と組み合わせることで、マインドフルネスベースなんだっけな、忘れちゃった、 MBCT って言って、コグニティブか、認知だから。マインドフルネスベースコグニティブセラピーかな、わかんないけど MBCT っていうのがあるらしいんですよね。認知行動療法が CBT っていうんですけど、これを組み合わせることによって自分の考えとか感情とかに気づきやすくなるんで、マインドフルネスっていうのは感情とか思考とか、そういったものに気づくトレーニングなんで、認知行動療法にも応用しやすくなるんですよね。だから瞑想するのはいいことなんだけど、根本的な考え方というか、自分自身に対する物事の捉え方というか、自分自身の物事の捉え方であったり、物事が起こった時の自分自身に対する、その物事がどう自分に向いているのかっていうのを捉える、正しく捉えるのを失敗しちゃうと、さっきお話ししたみたいな白黒思考、前か無か思考に陥ったりとか、一般化のしすぎとか、 まあ、なんだっけ、結論の飛躍とか、まあ、そういったものに陥っちゃうんですよね。他にも、代表的なのはあと7つあります。細かく分類していくと、行動経済学とかでよく言われているようなサンクコストバイアスとか、埋没費用バイアスですね。例えばこの資格を持ってるから、その資格を活かせる仕事しか自分は選ばないみたいな考え方ね、とか、まあ多くの金額を投資してきたものだからもう辞めるわけにはいかないとかってなっちゃう、まあコンコルド効果とかって呼ばれますよね。イギリスとフランスだっけ、あれは、あの旅客機をコンコルドっていう旅客機を作って、旅客機ってめっちゃ言いにくい、で、まあ、あの明らかにもうミス製品だった、失敗作だったんだけど、それを飛ばし続けた結果事故を起こしちゃうっていう結末になっちゃったっていうので、コンコルド効果って呼ばれたりもします。あとは、アンカリング効果とかですね、先に高いものを見せた後に安いものを見せるとそれを安く感じるみたいな、こういうのも一種の認知の歪みなんで、10個あるのはうつ病を改善するためにっていうのが代表的な10個なんですよね。その前科昔こうとかってさっきお話しした3つプラスあと7個あるんですけど、これはうつ病を改善するために作られた、認知の歪みの一覧なので、人間が生活していく上ではもっと他にいろんなね、こう色眼鏡でものを見てしまうものっていうのはあるわけですよね。だからこういうメタ認知トレーニング含め、認知行動療法含め、メンタルハックみたいなものをして自分をうまく客観視できるようになると生きやすくなっていくんじゃないかなって思って、今心理療法をがっつり勉強してるわけです。で、今のところ感じてる効果は起死燃料、あのぼんやりとした起死燃料を持ってたんですよね、まあ、いわゆる自殺したいっていうか、まあ、死にたいなって思っちゃう願望なんですけど、あんまりあの重度のものではなくて、もう結構昔から僕はそれを持ってて、時々消えたいなみたいな感覚を持っちゃうっていうのがあったんですよね。で、実際に自殺行動を起こすとか計画するとかっていうのは、自殺企図って呼ばれるらしいんですけど、そこまでは至ってないんですよ。例えばこうロープを買ってきちゃったりとか、練炭買ってきちゃったりみたいなことをしたり、まあ、あの実際手首を切っちゃったりとかっていう、そういう行動はしたことはないんですけど、あの自殺、起死燃料ね、ぼんやりした起死燃料っていうのは割と多くの人持ってるんじゃないかなって僕は思ってて、まあ、Twitter とかでも死にたいって検索してくると割かし出てきますし、まあ、なんであんま珍しいことではないかなって思うんだけど、この感情を持ってると結構しんどい時っていうのはあるんですよね。もう慣れちゃってるんで、まあ、こんなもんだよな人生ってって思っちゃって、その死にたいって思うのは当たり前だよなみたいになってたんだけど、認知行動療法を勉強して、これこの考え方おかしいよなっていうのを改めて再確認すると、なんか今のところは消えちゃってますね。起死燃料を感じる感覚っていうのがなくなっちゃったかなと思います。まあ、なくなっちゃったって言い方変だけど、いいことですからね。で、認知行動療法っていうのは、まあ、考え方を変えるっていうのがベースになってて、感情っていうのは考えが元になって出てきてるよっていう風な考え方がベースになってるんですよね。よく言われてることだと、例えばあのコップの水が半分しか入ってないって思う人もいれば、半分も入ってるって思う人もいるっていうのがよくあるじゃないですか。自己啓発とかにもよく使われるんで、あんま好きな例えじゃないんですけど、この考え方を変えていくのが認知行動療法なんですよ。考え方を変えたりとか、もしくはもうどうしようもないものだったら受容するっていうことですね。なんで、これは紙とペンは必要かなっていうトレーニングは結構多いです。リアルタイムにやっていくものではあんまりないなくて、あのメタ認知を鍛えていくとリアルタイムにある程度効果を発揮することはあるんだけど、主に紙とペンで自分と向き合っていく感じですね。だからストア哲学の自己内自制の、その自制しながら瞑想するんですけど、ストア哲学っていうのは、その時にあの書くっていう声を使うんですよね。実際紙とペンを持って、こう今日あったこととか、まあ、自分の方向性とかを決めていくためにどんどん書き出していくっていうのをやるんですけど、あのエクスプレッシブライティングっていう心理学的な手法でも同じようなことをするらしいですね。筆記開示っていうらしいですけど、日本語では。なんで書くっていうことで自分を客観視できるっていうのは、まあ、割と有用性があるんじゃないかなと思って、 それを、まあ、フレームワークを使って、まあ、認知行動療法の中の、コラム法とかっていうのがあるんですけど、それが一番簡単な方法として使われてるんですけど、まあ、それ以外にも、まあ、いっぱいあるんですよ。先延ばしを回避するための方法とかね、そのフレームワークがあって、それに当てはまるようにどんどんどんどん書き出していくっていう。だから書くことが好きな人とか、まあ、あのキーボードのタイピングでもいいんですけど、そういうなんだろうな、こう瞑想して全てを受け入れて生きるメンタル向上みたいなのがうまくいかない人っていうのは、一回認知行動療法を勉強してみると割とすんなりとマインドフルの感覚っていうのを受け入れられるんじゃないかなって思います。まあ興味がある方はぜひやってみてください。では今回はこの辺で。